down south.
アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2206回4月7日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。この番組はアップルファン向けの情報番組でして、いろいろニュースを見つけてきてはご紹介して、その面白さを共有していこうというものです。オープニングの挨拶をやっていきましょう。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。上の息子がバドミントン楽しいと言ってきております。私も小さい頃家族と激しいラリーを長く続けておりました。長く長く。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先週の土曜日4月1日についに引っ越しました。ホーチミン市内のマンションなんですが、このマンションと長いお付き合いになるのかなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
今週はすみれさんはお休みです。Cネットジャパンにあった記事です。 iPhone SE 落下テスト、 Apple が最も頑丈とするガラスの耐久性とは、という記事がありまして、ガラスのところガラスとか言ってしまいましたけど、すみません何やねんそれと思って、ガラスの耐久度ですよ。そもそもですけど、落としは割れるっていうのはみんな知ってることですけど、でもうっかり落とすんですよね。あれはどうしたもんですかね
どうしようもないですね、うっかり落とすのはね。
長いワイヤーつけてる人いますやん、ビヨンビヨンってこう伸びたり縮みする、あのホイール状に巻いてるような、はいはいはい、あれええんちゃうかなっていつも思うんですけどね。
邪魔ですよね
まあね、まあ、その邪魔と安全をどう天秤に
か両立するかですけどね。
この記事ほとんど、ね、iPhone SE 発売になったこの間3ですか、どれぐらい割れやすいかっていうのを見てるだけの記事でしてアメリカのCネットのパトリック・ホランドさんという人がいろいろ試したみたいなことを書いてますね。落下テスト1、ポケットぐらいの高さ、つまり地上から約90センチぐらいの高さに構えて画面を下に落としてみました。これによってこの時点でテスト終わりを宣言するかもしれませんって言って割れてますねこれ
そうですね、
はい、画面はまだ機能してるが、触ったらおそらく指が切れるぐらいのギザギザができていたで、前面はどう考えても破損という結果になったが、背面はまた新品同様なので、テストを続行することにした。テスト2では90センチメートル高さを維持して、プロダクトレッドの文字の輝く背面を下にして落としてみた。最初のトライではアルミフレームの上端を下に落ち、角が壊れるのをね、狙ってやってますね。背面は結構頑丈やためで、ここまで得られた教訓は iPhone SE を落とすなら背面から落とそうというもの。背面もでも結局3回目でまたヒビがビャーンと入って、っていうのね。
これでも3回やるうちで徐々に目に見えない傷が入ったりで、どんどんこう耐久性が落ちていってると思うので、
はい、
高さ変えてやるなら、それぞれ新品でやらないとダメですよね。
予算はそこまでないんです。
がありました。
これは多分ですけど、この記者さんはなんか記事書かなあかんって困ってるやつに落としてほんまに割ったから、もうやけくそになって、2回目3回目はもうこれ連続して記事にして書いたらええわってやったんちゃうかっていう気がするんですよ。このやけくそ感が漂ってくるんですよ、この文章。だってほんまに検証するんやったら、もっと角度とか、なんかいろいろ準備してる写真あっても良さそうじゃないですか。それないんですよ。
ただ、一応この記事ではアメリカのCネットでは伝統的に続いているテストというふうに最初に書いてありますけどね
確かに C ネットが最初の頃 YouTube によく動画投稿してた頃があって、それ面白かったからよく見てたんですけど、記者さんが車の上に iPhone を置いてて、その車うっかり iPhone 置いてるの忘れて運転してしまって、落とすで割れるみたいなことを動画で紹介したりしてましたねC ネットさんの伝統なのかもしれませんけど、そんな伝統言えへんけど
この記事の最初のリンクがある伝統的に続いているテストというところに、アメリカCネットの YouTube チャンネルに、
あ、やっぱりそれ行きますか。
はい、 リンクが飛んでるんですけど、はい、その今ちょっと見てみると、はい、これは 4S からやってたようですね。は
い、ああ、長く続いてますね。
ちょっと今私もそのチャンネル見ていいですか？この人やわ。そうそうそうそうそうそう。あ、ちゃう、ごめん、2021年の動画やな、これ。
その中で再生していくと、はい、4S ごとしてるシーンから出てきますね。
ありますか。
はい。ミキサーにかける人ってアメリカでしたっけ、ドイツでしたっけ。
あれなんていうおっちゃんやったっけ、先見てたのにもう忘れてるわ。
ウィルイットブレンドですね。
ウィルイットブレンド。ブレンドテックっていうタイトルでね、チャンネル開いてる方でね、わかんないですけどね。
ユタ州のブレンドテック社が発売するブレンダーの動画コマーシャルシリーズのタイトルということですね。まあで
もミキサーに iPhone 入れていつもこのねしてたおじさんの動画のチャンネル見てるんですけど、意外に再生数多くないですね。iPhone X ぐらいまではね、10万回いかないんですよ。で、iPhone X の時なんかすごい増えて、84万回とかいったんですけど、そっからまた下がってきてて、iPhone 11とかなんか8万回とか、うん、なんかそんなんですね、うん。そんなに多くないですね。で、ね、iPad がやたらすごくて、1932万回再生ですね。最初の iPad の時。うん、そんな再生回数で言ったらもうこんな方よりもっと上の人いっぱいいるから、もうこのおじさんも飽きなんかもしれませんけどね。まあ、
ね一番最新の更新が2020年11月11日ですね、はい。1年半ぐらい更新してないですね。
ええー。他のことに興味を持ったんかもしれませんね。でも頑丈であればいいとは思いますけど、
一応アップルも最近の iPhone でそういう頑丈っていうのをアピールするような、はいはい、CM とか動画とか作ったりしてますよね。
ですけどね。でも割れてる人実際いるしね。
ね。割れないっていうことはないと思いますけどね。
最強に硬いのかもしれないけど、普通に割れてるから安心できないですね、ここ。最近のやつだと割れないのかなと勘違いしてましたが、
はい、
普通に割れてますね。
うん、普通に割れてますね。
うん、
まあそんな iPhone ですけども、お安く買えるっていうお話前から出てましたよね。iPhone マニアさんにはこういう記事が先週出てました。量販店が iPhone セールの規模を縮小、12は一部でセール継続かという記事がありまして、3月中は1円セールみたいなこと、iPhone SE あるいは iPhone 12シリーズ言われてたんですが、iPhone SE3 も安売りのものがね、1円だけ契約できるとかあったんですけど、4月へあった早々はヨドバシとかでも、それでも10円とか。安いには変わりないんですけど、いうようなものが出てるみたいです。まだちょっとしばらくは最新型の iPhone を安く買える状況というのは続くみたいです。ちょっとは縮小にはなってますけどね。どこを見ても iPhone ばっかりやったら、みんなで iPhone の集めてクラスター組んだら、すごいスーパーコンピューター並みの技術が使えるんじゃないか。
iPhone で。
たまに思いますけどね。ダメですか。なんかそういう SF を考えたことがあるんです。街に宇宙人の侵略ロボットがやってきて、倒すためのレーザー銃みたいなの作るんですけど、演算能力が必要やと言うて、みんなの iPhone 協力させてくれって言うて、街中の iPhone 集めてみんなでクラスター組んで、それをなんとか作るという。
ああ、いいですね。ぜひ、YouTube チャンネルで。
アニメ作りましょう、
アニメ。そうそう。
アニメですか。
六角大王で。
うわぁ、死んだ話でしょ。ほんまに人生でアニメは作ってみたいものの一つなんですけどね。
はいはいはい。楽しそうですよね。
アニメーションマスターとかいろいろ CG のソフトを買ってそんな無双していましたが、どれも身になってませんよ。見事にドブに捨てましたね。
いやいやいやいや、それが今生きてるはずなんですよ、どっかで。
イガジンさんにこういう記事が出てました。Apple が発売からわずか数週間で第3世代 iPhone SE の生産台数を削減という記事で。発売したのにもう生産変更ですかというところで、ね。SE の第3世代のモデル、需要が予想外に少ないということで、生産台数減らしてるっていうふうに日経アジアが報じているそうです。でも、12かってね、サーティー出てからもまだ製造してるっていう記事あったし、わかんないですよね。うん。またそうやって作るかもしれませんしね。でも、SE も最初の SE の大きさじゃないじゃないですか、今の SE3 って。
あ、そう。
大きいでしょ。みんなもっとほんまの iPhone5 ぐらいの大きさのもう一回やってやっていう気持ちを込めて、
まあ、そういう声はありますけど、実際じゃあそれ Apple が出した時にどれだけ売れるかというと、
はい、まあ市場調査はちゃんとやるんでしょうけどね、
多分ある程度の大きさのスマートフォンにもみんな慣れてるので、今さらそういう4とか5の画面の大きさの出てもどれぐらいの需要があるかっていうのはちょっと疑問です。
そもそもよう考えたら携帯電話の歴史なんて10年も経ったら結構いろんな形変わってたじゃないですか。二つ折りになったりとかね、表に液晶ついてるのが出たりとか。でも iPhone 買って2007年からこっちやから、14年 ?5 年経ってるわけでしょ。でももう5年ぐらいして20年になるけど、このまま20年ずっとこのガラス板1枚で突っ走ってる感じですよね。
そうですね。ね、ホームボタンがなくなった
ぐらいはあるけど。
基本は一緒ですよね。
まあ、大きさだけ変わって、まあ、二つ折りがどうとかっていう噂はずっと出てますけど、
うん、
まあ、そのどうやろうなっていうのもあるし。
二つ折りはいずれ出るんじゃないかなというふうには私は思ってます。
そうですか。メリットは何でしょうね、うん、二つ折りの。
画面の大きさと持ち運ぶ時のコンパクトさですよね。
デメリットとしては物理稼働の部分を持つってことはそんだけ故障率が上がる。
上がる。だから実際前に出してるサムソンの端末とかもやっぱり壊れやすいっていう話はあるようなので、だからアップルが出すならそこが完全にクリアされないと出さないんじゃないかなと思いますけど、いつかクリアできるん違いますかね、こういうのも、ね。
まあ、じゃあいつかっていうのはまあ100万年先だったりするかもしれないから。
いやいや、そういうわけではないですけど、最近の噂でも2025年とか、そんな噂もありましたけど、
ね。万博ぐらいですか
万博、
ね。万博2025年でしたっけ。
そうですね。ね、関西万博、
ね。
はいはい。キャラクターが決まったとかっていう。
ちょっと気も可愛い感じなんですよね。うん、
ですよね。まあ、あれはあれで面白いとは思いますね。
ええ、
うん。二つ折りか、どうかな。個人的にはあんまりいらないかなって感じですね。今の iPhone の目的で二つ折りっていうのはいらないなっていうふうに、個人的にはあって。うん、ただ、iPad と iPhone を同時持ちで実現するっていう意味では、あってもいいかなって思いますね。
もしかしたら最初 iPad mini を置き換えるようなものかもしれないですね。
そんな大事に未来を見つめる iPhone のお話ですが、ギガ人にはこういう記事が出てました。Apple が紛失盗難された iPhone の修理を拒絶することにという記事がありまして、マックルーマーズが独自に入手した内部文書によりますと、Apple は顧客がサービス対象の端末を持ち込んだ際に、GSMA デバイスレジストリーを使って、その端末が紛失盗難されたものではないかを確認して、Apple Store 及び Apple 限定サービスプロバイダーに警告するようになったということでした。GSM デバイスレジストリーが最初わかりませんでね、収録前に頭に悩ました。業界でそういう団体が作られてまして、
GSM アソシエーション、ね、
そうですね、
はい。
そこにもし盗難とかがあれば、まあもちろん警察とか届けた上でのことですけどね、登録確認があれば、アップルがあればまあその修理業者がそこに個体の確認を取ると、実際今盗まれて手配中のものとかいうことがわかるということだそうです。これまでは盗まれた iPhone の中の設定の中にある探すっていう項目です。ここはオンになってると。捜索中やということで修理は受けないということにしてたんですが、それ以外の場合は盗難されているものであっても修理されてしまっていたようです。アップルの公式でこれ発表されてませんので、事情でまたどうなるかはまたこの後はっきりしたニュースで出るまではわからないですけども、マクルーマーズが今確認した限りではということのようです。
こういう GSMA デバイスレジストリーっていうのはあるのは初めて知ったんですけど、はい、
ええ、
それぞれ端末の個体のここで書いてあるの IMEI っていうナンバーですね、はい、それと紐づいてるようですね。
そうですね。
だからそれと紐づけることによってこの GSMA レジストリーというデータベースに紛失したとか盗難したとか、はい、あと詐欺とかとそういう情報が登録できるというふうなシステムができてるみたいですね。
しかも外部から簡単には書き換えられないようにできてるんで、まあ、参照しても間違いないだろうということのようですね。ちなみに Apple のサポートのページの中に iPhone、iPad、iPod Touch を紛失したり盗まれたりした場合っていうページがありまして、そこには1、地図上でデバイスの位置を確認する、2、紛失としてマーク、これは探すアプリを使ったものですね。で、3、デバイスを紛失したことを警察に届け出る、4、盗難紛失プランの保証を請求する、5、リモートからデバイスを消去する、6、通信事業者に問い合わせる、7、紛失したデバイスをアカウントから削除するというそれぞれの項目が書かれてました。だから自分で紛失あるいは盗難かと思ったら、ちゃんと警察に言わないといけないですよということのようです。警察行きたくない人はどうすればいいですか。いやいや、別にやましいことはないですけど。
山村さんあんまり行きたくない。
あんまり行きたくない。
そうなの。
後ろぐらいことは何もないですけどね。 まあでも盗まれたことはないですよね、もちろんお二人とも。
盗まれてないですね。
そうですね、うん、iPhone はないですね、 Apple デバイスはないですね、うん、前にも少し話したことあるかもしれませんけど、車上荒らしにあったことがあって、
はい、あ、
だいぶ昔ですけど、ね、
はいはい
はい、オーディオシステムだけ抜き取られてたっていうのはありましたね。
あら、ま、
車載オーディオが。
そうなんだ。
完全に狙われてたんじゃないですか、
うん、かもしれないですけど、
この車種についてるこのオーディオはこうして外せるっていうのを分かってやってるでしょ。
はいはいはい、当然そうです。うまかったのが、そのオーディオに入れてた CD はちゃんとシートの上に取り出しておいてあったっていう。
あ、
はい、入れっぱなししてた CD は抜っていかなかったって。
親切ですね。
親切じゃないよ。親切じゃないよ。盗、はい、まれない、越したことはないですけどもね、気をつけてまいりましょうということですね。で、また iPhone のお話続きます。iPhone マニアさんにあった記事で、iPhone 13のグリーン、中国郵政のロゴが似合うと話題に、という記事が出ていまして、iPhone 13のモデルに先日新色のグリーンが追加されましたけども、この色が中国郵政、チャイナポストの配色とそっくりだという意見が今あるということでした。これ知らない人が見たら何なんっていう話なんですけど、中国郵政のロゴマークが、これ何でも漢字の中っていう字となんかこう旗みたいな線がくっついたのがロゴマークなんです。これのバックがグリーンなんでね、どなくそう見えるということです。
なかなかいいロゴですね。
そうです。
そっちかいって感じですけど。
台湾の郵便ポストの方もね、こういう緑の色であったと思うんで、日本は郵便っていうと赤のイメージ強いですけど、
はい、
中国はどこも緑のですね。
フランスはどうなんですか？
フランス黄色だったんですけど、民営化されてからはちょっとよく知らないです。
黄色
で早に民営化してたんですよね、でもフランスは。
それですかね、ベトナムは黄色なんですよ。
あ、そうですか。
昔フランス領やった歴史があるんですけど、はい、ホーチミンにすごいフランス統治時代の郵便局が建物残ってるんですよね、
はいはい、
ホーチミンの中央郵便局の建物がフランス統治時代のすごい雰囲気 の、 あのレトロなんですけど、その建物も黄色っぽいですね。
フランス郵政公社というウィキペディアで見ましたけども、これびっくりしますね。フランス郵政公社創業者ルイ11世
わ
すげえな。歴史上の日本でなんか急に豊臣秀吉とか書かれてるような会社みたいなイメージです。ええー、とか思うけど、まあ、そうなんですね。はい。自ら1576年設立だそうですね。ごめんなさい。民営化じゃなかったですね、これね。ごめんなさい。民営化じゃないんやけど。
でも、ウィキペディアでは、はい、1991年に、
公社化された。
公社化ですね。
されたんですね。はい、はい。はい、ということなんで、ラポストってね、黄色なんで。私はフランスツーリング行った時、郵便ポストに行きましたね。郵便出すのにね。なんでか知らんけどね、田舎の郵便局の前バイク止めてて自分の郵便出そう思ったら、その郵便局の前で歩いてるおばあさんから、郵便局どこですかって聞かれたんですよ。で、なんでここで聞くんやろなって、ここですよって指さしたら、ありがとうって言って言ってましたけど。フランスの郵便、だからフランスってね、郵便とか宅急便の事情がすごく悪くて、まともに届いたらラッキーらしいんですよ。来ないっていうのがもう普通に日常茶飯事らしくて、だから壊れて届いたりとか破れて中抜かれたりしてても、まあ来たからまだええ方かなっていうことらしくて、日本から行って住んでる方のねブログとか見てると、送ってもらうのも一苦労みたいなものをね書いてらっしゃいますけどね。そんなんで、まあ郵便スーパーカブ乗る私としてはね、郵便のマークちょっと気になりましたけど、
黄色に塗ってください。
あ、黄色とか塗ってる人もいるんですよ。
あ、そうなんですね。
で、私も、まあ、赤飽きたから、ちょっと他の色塗ろうかな、思ってね、うんうん。で、見積もり取ったら20万円ぐらい言われて、ちょっと、やっぱりいいっすわ。
自分で塗らないんですか？
あのね、バラすのが大変なんですよ。
ああ、そっか、綺麗に塗ろうと思ったら、そう、バラさないといけない、ね。
バラして、ちゃんと下地剥がして塗らないといけない。うん、いや、踏んだままやってる人いますけどね、絶対どっかを塗りムラ、おかしくなるんですよ。うんうん、
それはなりますよね。
だから、ちょっとな、無理かな、なんて思って見てますけどね。うん、
2台あるんですよね、確か。
そうです。だから 110cc と 90cc と思ってるんですよね。
どっちか1台チャレンジしてみた。
え、練習ですか？いやですわ。いや、去年、ほら、スーパーカブの2台というか、キャリアというか、そこだけ塗ったんですよ、赤く。別のキャリアつけるのに。
あ、はい。おっしゃってました。
やって、素人がやるとこんなに剥がれねえなっていうこともよく分かって、あかんなーと思うんで、やっぱ塗装って難しいですよ。
うん、
塗装が職人芸っていうのはやっぱり思いますわ。ほんまに素人がやってどんなに頑張っても頑張ってもやっぱりいかないですね。 で、iPhone マニアさんにあった記事の Apple Watch の話をご紹介します。Apple Watch で元カノをストーキングしようとした男が逮捕という記事で、テネシー在住ローレンス・ウェルチという被告が元恋人の車のホイールに自分の Apple Watch を密かに取り付け、ストーカー行為を働こうとしたということで逮捕されたそうです。その女性の方は避難所に身を寄せて逃げていたそうなんですけども、家庭内暴力で2度も逮捕されているというのは男だったんで、非常に危険だったようです。でもなんでアップルウォッチだったんでしょうね。
ねえ。
なんかね、タイヤでしょ、ホイールでしょ、走って中でぐるぐる回って大変なことになるんじゃないかなっていう。
アップルウォッチだと余計にうまく取り付けられるのかなっていう気がしますけど。
まあそれは何だと方法あるんでしょうけど、ひょっとしてタイヤで回って発電するなんか一緒につけてた。
すごい。
いやいや、それはないんじゃない。
それすごいですね。
ないですね。
あ、時計だけ、昔のやつだと、ネジ回すときにくるくる回るじゃないですか。
はいはいはい。
あれの原理を応用したと、電気的に。
いや、そんなこと言ってません。そんなつもりで言ってませんけど。すみません。車って本当に追跡される可能性のものっていっぱいあるから、やっぱりその辺慎重になりますよね。最近は車もすごい手口で盗まれてるのがよくニュースで見るんですけど、やっぱりあれ手っ取り早くお金になるんでしょうね。
そうですよね、うん、裏ルートが、ね、中古車市場にありますから、その、まあ、大体は海外に出してしまうんでしょうけどね。
ですけど識別表みたいなんとフレームの番号があるとまずいからで、それ一番最初に削り取ったり、
う
ん、穴開けたりされるんですよね、
う
ん、
車台番号っていうのが車のフレーム部分に刻印されてるんですけど、それも削って消してしまったりとか、あのそもそも車台番号を変えてしまったりというようなもありますね。
あの削るだけだとね、あれまた復刻できるんです、うん、なんかのね警察の番組で見てたら削り取られてるのをね、もう一回あれ塗膜溶いて電気流してなんか薬品塗ってるとね、うっすらやけど前の打刻のやつ出てくるんですよ、うんで、それで前多分この番組やってるな、みたいなのが分かるってやってたんですけどね。
いまだにあれなんですか？そういう風な刻印なんですか？刻印。
もうバイクもそうなんですよ。すごいのは、車検がないから、例えばね。
車検ないんですか？
車検ないんですよ。250以下は車検ないんですよ。
そうですね。250以上か、超えたからでしたっけ、
超えたら、うん、だから 249cc までは車検がないんですよ。
山田さん、バイクの車検必要なのは、250cc を超えてですね。
超えてです。
だから 250cc ちょうどだと、車検はいらないです。
そんなバイク売ってないけどね。
ないです、ね。ないけどね。現実には。だいたい250って言って売ってるのは240なんぼとかですよね。
そうそうそう。かなり下に行くようになって。あれでも数字変ですよね。1100とか言っても実際 1050cc ぐらいだし。
ああ、そうですね。
で、650言っても638だったりするしね。
あれ、何なんでしょうね。多分車も、例えば 2000cc の車って言っても実際には1980いくらとか。
だから超えたらあかんからでしょ。
超えないようにしてるんです
か、ね。だからギリギリ制度、なんかね、昔 610cc ぐらいの650って書いて売ってるバイクがあったんですよ。そんな 40cc もさばよくないよって思ってたけど。
いまだにっていう、あの、刻印なのって聞いたのは、最近発売されてるやつは、フレームの中に、IC タグみたいな埋め込むことにしないんだなっていうふうに思ったってことね。
じゃあ最後に短くですけども、ブログ気になるにあった記事ご紹介します。Apple、米国で M1 Pro、M1 Max チップ搭載、MacBook Pro 14インチ、16インチの整備済み品を販売開始という記事がありまして、いよいよ、アップルの M1 シリーズも、割とコンテのグレードのものが、リファービッシュで出てきたということですね。アメリカのオンラインストアということで、日本ではまだですが、近い将来は出てくるんじゃないかと言われてます。ということで、つい先日、アップル心斎橋、フラッと寄りましたら入れたんで、Mac スタジオ見てきました。
お
本当に背の高い Mac mini でした。
ああ、
見た目。
もうさっき予約して触ってる人がいたんで、私は触る、いじったりできませんでした。見てるだけで終わりました。ちょっと欲しいなと思いましたね。
見てしまうとね。
見てしまうとね。
やっぱりいい感じの大きさだもんね。うん、
でも、大阪の量販店回ってどこも置いてなかったんで、Apple 心斎橋だけだったんですよ。見つけたの。まあ、他にも私行ってない店あるから、それは絶対とは言いませんけどね。スタッフの方に、だいたい納期どれぐらいですか？言ったら、やっぱり3週間、4週間待ちぐらいっていうことで、ね、おっしゃられましたね。あ、でね、帰りに最新 iPad Air もちょっとどんなの触ってみたんですよ。
はい。
軽い。
軽い。
Air ってこんなに軽くなってたんや。びっくりや、思って。
はいはいはい。
ちょっと欲しいなと思いました。
ぜひ。
はい。いやいや。ワムダの声の皆様、はじめまして。サイバードッグと申します。幕歴約30年。ポッドキャストも iTunes に組み込まれたと同時に聞き始め、いろいろなジャンルの番組をラジオ代わりに聞いていました。東日本大地震のため、しばらく聞くことができなかった期間もありましたが、コロナ禍で在宅時間が長くなり、以前のようにポッドキャスト付けの毎日です。さて、本題です。2203回で我が母校が紹介されていてコメントせずにはいられませんでした。私が約40年前に卒業した女川第一中学校が震災の影響もあり、統合を経て、小中一貫校の新設に伴い、2020年に閉校となりました。閉校後、売却先を公募すると、町の広報や報道で知りましたが、応募者なんているはずないと思っていたところ、音楽関係の企業に決まったとのことでびっくり。でもなんかうさんくさいなぁと思っていたものの、SNS などではサウンドハウス社に高評価の意見が多く、徐々にいい企業という印象に変わってきました。そしてこの番組でも取り上げられている優良企業と知り、卒業生としてとても嬉しいです。近いうちに皆さんがサウンドハウス社から購入した商品が我が町から発送されることになるでしょう。番組中でも危うく福島県と紹介されかけましたが、よくあることで、いわき市の小名浜と混同されたり、三陸沿岸なので岩手県とされることも、あと小名川町じゃなく小名川市と間違っているのも目にします。そんな全国的に知られていない小さな町ですが、これを機に知名度がだいぶ上がったんじゃないかと思います。これからも参考になる情報を楽しみにしています。それでは失礼します。と、サイバードッグさんからコメントいただいてました。サイバードッグさん、はじめまして。いつも番組をお聞きいただきましてありがとうございます。番組 URL つけていただきまして、実は2回投稿されてるんですよね、同じ内容を。で、1回目は長い URL だったんですけど、2回目は短縮 URL で投稿いただいてました。これね、番組投稿される方にしかわからない話なんですけど、実は、シーサネットの番組ブログのコメントのところって、文章中にキーボードで斜め線のスラッシュってあるでしょ ?URL 区切る、
はい。
あれがたくさん入ってると、コメントがちゃんと通らない時があるんですよ。投稿してもなんかこっちに入ってこないというのがあるんですよ。この前から投稿してるんですよ。全然行ってませんかってメール前にいただいた方がいて。で、何回か続いてからずーっと見ていくうちに、これ URL 貼ってる時ばっかりやなと思ったから、試しにその長い URL をね、短くしてもらえませんかって言ってみんな短縮 URL 使ってもらったら、そっからあまりそういうのなくなったんですよ。で、まあそんなん言ってからもう結構年月経ってるんで、シーサネットさんがもうだいぶ内容対応されてるんじゃないかと思いますけど、今でもブログにはそういうふうに書いて、もし通りにくい時は短縮 URL にしてくださいって断り書きで書いてあるんですけど、ちゃんとそれ守っていただいてたんですね。ありがとうございます。小名川町のサンドハウス事業所として使われるということだったんですけど、まだ音楽関係の話が今週はコメントちょっと続くわけなんですけど、
そうですね。
ね、東日本大震災もう11年ですね。2011年でしたっけね。
ね、
この間で11年でしたけど、スーパーカブ乗ってあちこちこう行くの好きなんでね、ただ関西からやっぱり東北って遠いので、まだなかなか行けてないんですよ。うん、一回行きたいなと思いながらも、なかなかね、そんな長いこと休み取られへんから、思ってるんですけど、どっかでね、いつか休みまとめて取って、まあ日本一周じゃなくても、東北の方は行ってみたいなと思ってるんですよね。私、番組の中でもね、ちょっとさっきに一瞬、福島県って言ってしまってから、訂正いただいてましたけど、そうなんです。ちょっとね、言い間違いをすることがあって申し訳ないですね。この中で、小名川町内社、この小名川町の近くまで行かれたことがあるっていう方、はいらっしゃいますか。
私小名川までは行かなかったんですけど、はい、手前の石巻までは行ったことありますね。
はい、それは震災の前、震災の
後、いや震災の後ですね。
はいはい、いや、まあ福島県、特撮マニアとして、
宮城県
かな。いや、宮城県は石森章太郎さんでしょ。
そうですね。
福島県は円谷英二さんの故郷。
あ、そうなんですか。それは知らなかった。福島県の須賀川出身って、
そうなんですよね。どちらもね、特撮ファンとしては、行きたいと思わせる場所なんですけど、行けてないんですよ。関西にもちょっとぐらい特撮のなんかそんなあったらええのにな。全然ないん
やけど。鉄人28号立ってるじゃないですか、神戸に。
あれ、アニメです。まあ、理科と CG 特撮あったけどね。あれからどうですか、皆さん。なんか、音響関係のとかな、買おうかなとかいう気持ちが動いたりとかしてませんか？特にしてないですね。
この間、シールドケーブル新しいの5メートルぐらいのやつ買おうかなとは思ったんで、はいはいはい、この後サウンドハウス開こうかなっていうところです。
ケーブルも値段上がりますかね。
まあ、安くはならないでしょうね。
まあ、まあね。そんなわけで、サイバードッグさん。サイバードッグさんですよ。お名前。
懐かしいですね。ね、
わかりますか、サイバードッグ。アップルが最初にインターネット見せようとユーザーにつけたソフトですよ。
は
い、
お
何回か数えるほどですけど、使ったことはあります。
どう使っていいか分かりませんでしたよね。
分かる、そうそうそう。うん、あれですよね、うん、サイバードッグが、オープンドッグ。
あ、オープンドッグや。そうそうそうそう。オープンドッグね。今、あれやろうという人、出ますかね。また新しく、ああいう発想を持って。
発想自体は面白かった、
ね。面白かったですよね。だから、そのウィンドウ1個開いて、で、パーツを載せたら、うん、そこだけなんかのアプリの機能みたいになるんですよ。
う
ん、
そうですよね。
うん。だから1個のウィンドウの中でここだけ画像処理やってるとか、ここだけテキストエディでやるとかっていうのを、多分オープンドックにちゃんとやってた人がいたらそうじゃないって訂正もそうで申し訳ないけど、私はそう思ってたんで、ごめんなさい。
私もそういう理解
でいたんですけど、
私もあんまり詳しくはないですけど、はい、ドキュメントに別のドキュメントを埋め込むっていう技術ですよね。
はいはいはい、はい、
なので、言ってみりゃエクセルの中に画像とか埋め込められるじゃないですか。
はいはい、
でパワポの中にエクセルのグラフを読み込んで連携してるじゃないですか、
はいはい、
あれなんですよ。
そう、
あれに似たもんです、はい、
まあ、それのそのオープンな仕様をアップルが作って、
はい、
それに各のアプリメーカー乗っかってくださいみたいな呼びかけをやってたんですよね、多分。
うん、
まあそんな風に今アップルがやってることも何年かしたらあれはねとかまた言われる時来るのかもしれないけど、まあまあそういうファンとしてはね、きっとサイバードッグさんもその我々今見てオープンドッグであの頃のことをね、いろいろまたやってら、うん、思ったり見たりされてたんだと思いますんで、お長からいただきましてありがとうございました。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの長い付き合いのもの。 iPhone はいろいろ買い替えたけど車載ホルダーは10年近く使い続けているとか、 Mac のデスクトップに置いてるホルダーは引き継ぎつつ長年使っているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月9日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。